ンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。ということで、今日も頑張っていきましょう。メンバーは
ア
クア&ヨハンでございます。
こんばんは。
こんばんは。
はい、梅雨時でございますがね、カラッと元気よくやっていきましょうということで、
はい、
アクアさんはね、もう最近カラッと元気はつらつな感じですけれども、最近体育祭があったそうで、
はい、
はい、なんかチームが優勝したそうですね。
はい、喜ばしいことです。
喜ばしいことですね、本当に。はい、アクアさんもさぞご活躍のことやったと思いますけれども。
もちろんですよ。
はい、どんなことで活躍されたんでしょうか。はい、
風邪で自宅待機してました。
おー、なるほど。
もう遠くから応援するこの心強さがやっぱり皆さんの元気が出た
と。なるほどね、願いが通じた、祈りが通じたと。お、素晴らしいですね。
まさに家でも戦っていた、
は
い、
なるほど。じゃあもう皆さんのね、幸せもここからまたその力によってね、祈っておいてください、はい、今日この30分かけてパワーをこうラジオの電波を通してね、赤のパワーをね、こうハーッと
お届けしましょう。
はい、優勝するんですと、チームはね、はい、おめでとうございますということで、はい、ヨハンは最近何か面白いとこ行ったそうですね。
はい、
なんか振りまずかった今。
いや、なんかこう、うん、思ってた振り方と違うなっていうのがあって、はい、あのツタンカーメン店に行ってきました、はい、
なるほどなるほど。ね、すごい話題になってますしね、
はい、
僕もすごい興味あって行ってみたいな思ってるんですけれども、やっぱりためなんか面白かったですか。
そうですね、やっぱりあのいろんなものがあるんですけど、はい、うん、その身分によって使われてる素材が違うんですよね、
はい、ああね、まあ王様身分の高い人は宝石とかがお墓の中にいっぱいあって、
はい、
で、まあ、そうでもない人のお墓でもそのなんでしょう、ピラミッドの中に入ってるってことですよね。
そうです ね、その、まあ、展示物がいろいろあるんですけど、
はい、
例えばその人形みたいな、はい、なんたら像みたいなやつにしても、
はい、
身分の高い人のは、
はい、
まあ、石とか、うん、金とか、はい、そういうのがベースでできてて、
うん、
身分の低い人は木でできてるんですよね。
あ、まあ言うてもね、ピラミッドの中に入ってるクラスの人なんで、そこそこ高い人ではあるわけですよね。
そうですね、
その中でもその木のランクの人と、
うん、
金のランクの人がいると。
そうです、
はあ、あの金といえば、金のあの仮面に包まれてる人といえば、
はい、
ファラオ。
ファラオ、
ファラオ合ってる。
あのファラオはまあ王、
王、王、あ、王っていう意味。
多分
ベタのツタンカーメン、アメンホテプあたりじゃない。
アメン、
ツタンカーメンはツタンカーメンっていう人。
なるほど。え、ツタンカーメンがいたの。そしたら
いたっていうことですね、存在した。
あ、ツタンカーメン店にはツタンカーメンのミイラはいたの。
それはいなかったです。
それはいなかったの。
ツタンカーメン自身はビデオ出演で、
うん、ビデオ出演で、
はい、
あ、なるほどね。でもそれにまつわるその埋葬されてた品々とか方々が、
そうですね、
ると、
はい、
なるほどね、すごいね。まあなんか昔あそこのね、なんか王様とか、王様という神様とかもすごいね、体型で、アクアも あそこの神様好きやろ。
好きですね、
はい、
なんか、
うん、
こう国のかっこよさっていうのが出てる絵の感じだと思います、う
ん、あ、なんか鳥の神様が一番好きじゃなかったっけ。
トトシンとホルトシンはどっちが好きかは一概に言えないですね、はい、やっぱり両方かっこいいですよ。
あ、かっこよくて崇めていると。なるほどね。僕もちょっとそういう神様にまつわるね、ちょっとまだ見に行きたいと思ってます。8月ぐらいまでですね。
いや、もうすぐ、
もうすぐ、
はい、7月の中頃で終わりです
か
ね。
あ、そうですか。じゃあ早いこと行かないとダメですね。はい、
ね、
頑張りました、ね、楽しみに僕も行きたいと思ってますということで、今週も元気よくやっていきましょう。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
はい、今月もでしたね。アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの英声によって皆さんに開運していただくコーナーになります。朗読の原稿は兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章を書いたんでしょうか。
あの、いつも最近、
はいはい、
アクアが読むのが早いっていう風に注意を受けてると思うんですよ、
うん、
だから今回はちょっともう早い要素を 一切を抜いて、うん、ゆったり、
なるほど、まあ、聞く人も聞きやすいですね、その方が、
ね、そうですね、
はい、ちょっと今まで意味が深すぎてラジオで流し聞きしてる方はちょっと分かりにくい部分もあったかもしれないですけど、
はい、
今日はもう聞いてくださいと、聞きやすいですと、
そうですね、
はい、アクアも、もうそんだけゆっくり読めるならば、
ちょっとドキドキしてますよ、
あ、より
僕結構あの、そもそもせっかちな性格なんで、
はいはいはい、
ゆっくり読むのがすごい読めるかなって今思ってます、
うん、なるほど、じゃあね、まあ自分のレベルを上げるということで、ね、
はい、
はい、
やらせていただきたいと
思います、はい、じゃあお願いします。
おはぎ、僕、お母さん大好き、大きくなったらお母さんみたいな人になりたいな。あのね、今まで黙ってたけど、あなた本当は人間じゃないの。心して聞いてね、あなたは人間じゃなくておはぎなの。え、どういうことなの。私がお風呂に入ってもあなたがお風呂に入ることはなかったでしょ。お出かけの時に私が靴を履いてもあなたが履くことはなかったでしょ。全部全部そういうことだったのよ。全部僕がおはぎだったから。黙っててごめんね。でもお母さんね、人間ではなくおはぎとして生きた方があなたが幸せになれると思ったの。謝らないでお母さん。お母さんは何も悪くないんだから。でも友達に何て言えばいいんだろう。ありがとう、あなたは本当に優しい子ね。友達って桜餅ちゃんやみたらし団子くんよね。あの子たちならきっと近しい関係になったって喜んでくれると思うわ。で、なんだよ話って。あのね、実は僕人間じゃなくておはぎなんだ。なんだ、そんなことか。そのことなら俺たちもうすうす感づいたぜな。
うん、私たちと同じ匂いがすると思ってたの。おはぎと決まったならますます仲良くなれそうじゃない。
みたらしくん、さくらちゃん、おいおい泣くなよ。涙の主役であんこの甘みが増したら俺たちでは叶いっこないんだからさ。
なるほど、深かったですね。それでは今日も先生に登場していただきましょう。ジャズ、呪術つなぎでおなじみのシャーリーさんです。
ファラオ、ファラオ、ファラオ、そう、この雨の中も一人歩くファラオが僕には見えます。こんばんは、シャリーです。とてもなんかこうフレンドリーな感じで最後締めくくったというのが、ね、分かってきたんですけども、その前にお母さんは悲しかったんだろうか、言えないのが辛かったんだろうか。どう、
辛かったんだろう。
本当はね、本当はね、お母さん本当は言いたくないんだけど、本当はね、なんかそういう心がアクアクの心の中にあってもよかったんじゃないかなって思います、
はい、
最後のフレンドリーな感じはなんかとてもね、あの状況が見えてきてワイワイって仲間ができてよかったなっていう、そんな雰囲気でとてもよかったですよ。
ありがとうございます。
あなたの中のファラオを見つけなさい。
はい、
すごいためになるメッセージでしたね。
ためになるメッセージでしたね。
僕も自分の中のファラを見つけていきたいと切に思います。でもね、本当これね、なかなかおはぎと告げられてしまったらね、なんかありがあるかもしれないですね。これに似たことは普通の人も、あなたももう大人だからみたいな、実はみたいな、はい、僕はちょっとなかったかもしれないですけど、まあ、まあはい、ヨハンはどうですか、なんか読ましてみて。
そうですね、なんかジブリかと思いましたね。
お、
喋り方がジブリっぽかった。
もうすごい褒められてるっぽいけど、
声優と等しいということで。
そうですね、おめでとう。
ありがとう、すごく嬉しい。
セリフっぽい感じですけど、なるほどね、よかったよかった。ということでね、 ますますいろんな課題を乗り越えてね、自分のファラオを見つけていただきたいと思いました、
はい、
ということで、アクアの朗読コーナーでした。月刊集山ダイジェスト、このコーナーは福田集山が来月の開運法をお届けするコーナーでございます。ということでね、来月の開運法なんですけれども、まずね、6月30日今日はですね、名越の払いの日でございますということで、まあ1年にね、12月末のね、大掃除の日、大掃除の日というか、12月31日が大払いで、そのちょうどね半月後に当たる今日がね名越の払いということでね、まあ伝統として、まあ12月は大掃除とかしてね家を清める、っていう習慣があるんですけれども、それの半年バージョンが一応あるということでね、今日がその日になりますということでね、まあいろいろ清めていただけたらと、まあもう時間も遅いですけれども、まあ簡単な家の掃除とか、していただいて、しっかりとお風呂に入ってね、体の浄化お清めをねしていただきたいと思います。湯船にね塩とか、日本酒を入れることで、割とね体のその気の浄化っていうのができますので、今からでも間に合う方はそういうことをしてね、体の浄化、家の浄化ね、空気入れ替えたりね、ちょっとお香を焚いたりしてね、家のお清めとかもしていただければと思います。はい、ということでね、でまた明日からは7月に入るわけなんですけれども、まあね7月1日からはね、山開きとか海開きとかするところも多いのでね、ちょっとねそういう自然に触れ合いつつっていうのもいいですね。まあね、7月っていうのはまあね、だんだん暑くなる年に、月になります。まずね暦の上では7月7日に小暑、7月22日に大暑とありますようにね、だんだんと暑くなっていきますね。でね、今年はゴンの木でございますので、そういうね暑い季節を楽しむことが大事になってきます。ね、非常にね楽しむためにはいろいろね体も健康でないといけないんで、健康にも注意して、元気よく生きていくっていうことが大事なんですけれども、このね、梅雨の時期っていうのは、なかなか病気も多いんでね、湿気にも注意しつつ、体の健康に留意してということでですね、しっかりと健康に、元気にやっていっていただきたいなと思っております。あとね、どうしてもね金運の年になりますのでね、その太陽、日光のヒノキっていうのが、ちょっとぶつかり合うというかね相殺する時期になるんでね、日の当たりすぎにはちょっと注意してくださいと。まあ、気にしすぎるのもまたマイナスなんですけれども、まあね、簡単な、紫外線のケアであったりね、ちょっとね、羽織るもん、日傘であったりとか、ちょっと羽織るもんを着て、ちょっと日光をケアするという習慣がちょっといつもよりも大事になってきますということですね。はい、でまたね、7月16日がね、海の日になりますので、まあ、特にねこの前後っていうのはね連休にもなりますんで、海水浴とか行く方も多いと思います。まあまあ、同じようにねちょっと紫外線ケアしつつ楽しんでいただければということですね。はい、あとは7月といえば、一番大きなイベントは七夕ですね。まあまあ、これはもう毎年言ってることですけれどもね、まあ、短冊に願い事を書いて、まあ毎年言ってるというか、もう生活に馴染んでるという皆さんしていただいてると思うんですけれどもね、はい、まあ、しっかりと願い事を書いて、笹に結びましょうということですね。緑のペンを使って、紙に書くことによって言霊の力がより強くアップするっていうのがありますね。願いがより叶いやすくなると。またね、墨を吸って毛筆で書くのもまた一つ、ね、基地になりますので、そういうねしっかりと作法にのっとってやったり、ね、緑のペン使って言霊力を上げたりしてね、まあ、しっかりと願いを天に預けましょうということですね。7月、まあ、夏祭りも多くなってきますんで、まあ、その七夕に願いを願掛けをするのと並行してね、神社とかにお参りして願掛けするのも、ダブルでするとより、願い叶えの可能性が上がってきますので、そういうのもどんどん取り入れていっていただければと思います。まあ、神社お参りするときっていうのは、まあ、お賽銭ね、 白いお金、1円とか100円とか白いお金、10円玉とかの色の黒多めの濃いお金、これで陰陽のバランスをとって、穴の開いたお金プラス5円とかね、50円とか、この3種類、白いお金、黒いお金、穴の開いたお金、この3種類を入れて願い事をするとより良いということですね。あの夏祭り、いろんなね、全国各地にありますんで、参加できるところ参加してですね、そういうところで、しっかりと願いを、ね、プラス、目標を、ね、持って願いをかけて努力もしつつ、ね、やっていていただきたいと思います。あとは、土曜の牛の日がありますね。27日金曜日が土曜の牛の日です。うなぎがまあ有名ですけれども、うのつくものを食べてください。あとね、牛肉なんかもね、いいと思います。当時はね、うなぎの習慣ができた時はまだ牛を食べる習慣がなかったんで、ま、特に根付いてはないですけれども、まあ、あのうのつくものを食べて、体をね、この夏バテの時期にしっかりと栄養をとってくださいという意味なんでね、うなぎとかも、はい、そういうのもいいですね。あの梅干しとうなぎの食べ合わせが悪いっていう言い伝えがあるんですけれども、これはなんか今の医学で言うと特に悪いことはないと、むしろいいというぐらい消化に、梅干しの酸味がうなぎの油の消化を助けるみたいな、なんかプラスな感じの出てるんで、まあ、その辺は気にしないで、もうのつくものをどんどん取り入れていっていただけたらなと思っております。はい、アクアもなんかうのつくもの食べてくださいね。
はい、うどんとか食べます。
ああ、いいですね。ヨハンは何食べます？
僕、うん、うどんって言おうと思ったら取られたんですけど、お
う
お
う、
まあ、うどんを
しゃあないね、はい、いきなりもう、なんかね、うん、それは難しいということで、そういう感じでね、あのうのつくものどんどんと、取り入れていただきたいなということですね。はい、大体ね7月、そういうところなんですけれども、あと、まあ、あのね、夏祭りっていうのがですね、これもともとね、起こりは何かなと僕ちょっとね調べてみたんです。あの秋祭りってあの収穫祭やったりするじゃないですか。
はいはいはい、
五穀豊穣の祭りとか。これ夏祭りって何を起源にそもそも全国で夏祭りが始まってるかって考えたこと？
いや、もう、うん、されるがままでしたね。
されるがままにね参加して楽しむと、はい、これちょっと調べてみたんですけれども、あの、まあ、もともとね、あの日本には日本の神道には先祖崇拝の習慣があって、で、仏教、原始仏教、インドで始まった原始仏教には特に先祖崇拝っていう考え方はないんですよ。でお盆って言ったらなんか仏教行事の意味があるでしょ。
そうですね、
それはなんかもう混ざってそうなってるだけで、もともとその先祖崇拝というのは日本の神道の考え方らしいんですよ。でそっからの流れでその先祖を祀るっていうのがあって、夏祭りが始まってるとか。でまたはこの時期的に疫病が流行りやすいんで、あの何でしょうか、神様を祭り上げてその病から守ってくださいというお祈りからお祭り、神様を祭り上げるっていうことのお祭り、その亡くなってしまった今まで亡くなってしまった先祖に対しては、慰めをするという意味から起こってると。で今はもうちょっとその辺は薄れてしまって、まあね、先祖崇拝に関してはちょっと仏教の方にスライドしてね、特にね今夏だから特別みたいなのもそんなに多くはないじゃないですか。
そうですね、
ということ
で、ね、
お祭りとして楽しむところだけが残ってるんですけど、もともとはそういう精神から来ているということでね、まああのね、遊ぶだけじゃなくてね、ちょっとその辺も思いつつね、神様もしっかりね、まあそんなね今は少ないと言っても夏ゆえのね、なんか食中毒的ななんかウイルスに感染しやすかったりも、体力が落ちてたらね、暑さ夏バテで体力が落ちてたら感染しやすかったりもするんでね、ちょっとその辺は神様にしっかり祈りを捧げて、ご加護をね、祈願するっていうのも大事だと思います。その辺も合わさってね、土曜の牛の日にしっかりね精のつく栄養の高いものを食べて、健康になりましょうっていうこともありますので、ね、しっかりとね健康には留意しつつね、そして今の年になりますので楽しむことを忘れずに、この夏を楽しむことによってよりね秋の収穫の時期にですね、まあ、お米も含めてですけれども、その他ねいろいろ実りが今までしてきた実りが、 報われるということになりますんでね、しっかりとね、健康に留意しつつ、しっかりと楽しんで日光には注意して、7月を過ごしていっていただきたいと思います。ということで、月刊秀山ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー、このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。7月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、全てが丸です。
はい、1月生まれの方ですね、損して得を取りましょうね。人の役に立とうとする心が吉を呼びます。
はい、目先にとらわれないでください。
はい、2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、2月生まれの方ね、ちょっと三角多いんですが、改革の時になります。思い切ってね、身の回りの、人間関係とか物事をね、改めていきましょう。改革していきましょう。
はい、ちょうどいいので梅雨が終わるタイミングでイメチェンしてください。
はい、3月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角、恋愛運が×です。
はい、3月生まれの方、ちょっとね、試練の時になりますけれども、こういうね、もしもの時のためにね、しっかりと備えを準備をしておきましょう。起こってからでは遅くなってしまいますので。
はい、対応力をつけてください。
はい、4月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、ですね、4月生まれの方はちょっとね、うろたえる、もういろいろうろたえることはね、禁物です。心の内面を、ね、心の中を見つめて、しっかりと、なんでしょうね、精神を養うようにしていてください。
はい、落ち着けば何かが見えてくるかもしれません。
はい、5月生まれの人、恋愛運が花丸、仕事運、勉強運が二重丸、金運、健康運が丸です。
はい、5月生まれの方ですね、これ恋愛運花丸ですね。ヨハンが5月生まれなんですけれども、意気込みをどうぞ。いきなりですけど、
はい、はい、踏ん張っていきます。
はい、ということでね、はい、上昇の時なんでね、確実にね、一歩ずつ前に進んでいきましょう。
はい、土台をしっかりさせていきましょう。
はい、6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が丸、金運、健康運が三角です。
はい、6月生まれの方はですね、助け合いが大切な時になります。人と人とのつながりをね、大事にしてください。独断と孤立には注意しましょう。
はい、3人よれば文字の知恵です。
はい、7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が丸、金運が三角、健康運が×です。
はい、7月生まれの方は、女性の力が強くなる時です。女性の方はラッキーですね。男性の方は身の回りの女性の力を借りるようにしてください。
はい、紐になるのとは違います。
はい、8月生まれの人、仕事運、勉強運が二重丸、恋愛運、金運、健康運が丸です。
はい、8月生まれの方は復活と希望の時になります。リトライ、再チャレンジ、リベンジ、どんどんしていってください。
はい、いずれ努力が実を結ぶやつです。
はい、9月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、9月生まれの方はですね、ちょっとね、無謀に何でも挑戦してしまうのはちょっと、注意してください。退くのも勇気の一つです。
はい、引き際が大事です。
はい、10月生まれの人、恋愛運、金運が丸、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、10月生まれの方はですね、生活を改めて気力、体力を養うようにしていってください。
はい、何事も健康が一番です。
11月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸、金運が×です。
はい、11月生まれの方はですね、観察が大事な時ですね。人のなんかね、心の目を養って、人を見る目を養いましょう。
はい、見方が変わると世界が変わるかもしれません。
はい、12月生まれの人、恋愛運二重丸、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、12月生まれの方はですね、まあ安泰な時、平和な時になりますが、こういう時こそね、向上心を忘れず努力していってください。
はい、平和だからってふぬけてしまってはいけません。
ということで、まあ今月ね、いい人悪い人様々ですが、ね、アクアは、勉強運二重丸ということで
素晴らしいです、
ね。はい、
もう リトライ、再チャレンジ、リベンジしちゃおうかなと思ってます、う
ん、なるほど。今まで破れてきたことがそれだけ、
それだけもう今すごい燃えてます、
はい、あれをやっつけて、あれをもう一回やってと。
そうですね、はいはい、もう倒してやろう。
やり残した真剣ゼミとか、
はい
、ね、
そういうの言っちゃう
言っちゃう
言っちゃう、
ね、頑張っていってくださいね、はい、今度勉強ね、
はい、
ヨハンはね、はい、花丸がついてますけれども、
はい、
はい、
もう一回いきますか
もういいかなはい、まあね、本当になかなかいい時なんでね、本当確実にね、まあ後ろ向いててもね何なんで、おうということで、あと僕はね、まあ心の内面を見つめていきたいと思っております、はい、ということでね、まあね、10月の方とかがね、その、まあ、体力、気力、体力を養いましょうというメッセージがあるんですけれども、これはね、皆さん共通してあることになりますね。まあ、湿気がまだまだ多い時ですし、だんだん暑くなってくる時です。まあ、体力を消耗されてね、豊の牛の日みたいな日ができるぐらいに、皆さんに健康に注意してもらわなければならない時になります。はい、しっかりと健康注意していってください。で、さらにね、その次の月っていうのがね、もう8月7日が立秋とか、お盆とか、ね、なってきてね、まあね、そういう、まあ、先祖の霊を慰めたりとかね、そういう、なんちゅう、8月のイベントもまたしっかりね、元気に過ごせるように、よりね、8月、7月を元気いっぱい過ごしていていただきたいと、切に願っておりますということでですね、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはですね、マジックアンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は7月28日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておることをお祈りしております。それではまた来月最後の土曜にお会いいたしましょう。福田修山の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。